口を聞いてきた。
親方です。親方にいろいろ聞きました。長いこと寝込んだんですってね。すいません、堪忍してください。堪忍してくださらないですか。
わからねえ。自分で自分の気持ちがわからねえ。お前が生きていてくれて嬉しいのか羨ましいのか。
私には約束した人がいたんです。同じ町内の若い衆で、16、17の頃から俺はこのうちのものになるんだからと言って稼いだお金を私のうちに貢いでいた人です。その人は20歳になるとはっきり私が欲しいと言い、親も喜んでそれを承知しました。私その人が好きでも嫌いでもなかったけど、うちにしてもらったことを考えてそれでもいいと思っていました。その時あなたに会ってしまったんです。私どうしていいか分からなかった。その人にはすまない。そうかと言ってあなたとは別れられない。でも私とうとう心を決めました。恩義は恩義、それはそれでどうにでもして返せることだと決心してしまったら、私自分でも怖いほど強くなって、親にぶたれても泣きつかれてもご上等しました。
そのお前がどうして。
あなたとの暮らしが幸せすぎました。あんまり幸せすぎてなんだかそれ恐ろしいほどでした。私のようなもんがこんなに幸せでいいはずがない。このままではきっと罰が当たる、そう思ってはいつもおどおどしていました。そしてあの地震です。
これが罰なんだ。私はもう人の一生分も幸せに暮らした。この地震が区切りをつけろというお告げなんだ。うちの人も私がこの地震で死んだと思うに違いない。それで りをつける時が来たんだ。
そう思い詰めながらふと気がつくと、あの人の家の前に立っていたんです。
わかるよ、わかるよ。俺にはお前の気持ちが手に取るようにわかるよ。
それから私、ふぬけのようになって、ずるずるとあの人のものになりました。浅草の観音様であなたに会った時、急に目が覚めたような、なんだか神隠しに会っていたのが、いきなり自分の家の前に立たされたみたいな気持ちでした。あの人と子供のいる私、どこか遠くへ行ってしまった別の人のような気持ちなんです。でもここにいる私は本当の私よ。入って、お願い、もっと強く抱いて。
中を離さないでくれと言いました。私も離したくなかった。私は裏の崖にお腹を埋めて、その上に小さな仕事場を作り、ずっとお腹と一緒に暮らしていたんです。これでお分かりでしょう。私がご近所の人たちにしたことは、みんなお腹に対する供養のためです。お腹の夫や子供はどうしているか知りませんが、この人たちに私は悲しい思いをさせているんです。この私にできるせめてもの罪滅ぼしは、人様のお役に立つことをするしかなかったんです。それもやっとおしまいになりました。昨日からお腹が何度も迎えに来てくれています。これでやっと二人きりになれます。中、綺麗だよ。お前は綺麗だ。さあ、こっちへおいで。
豊が来たよ。でもあまり長く話してはダメだ。
ジャボ、兄ちゃん、すまね、俺また泥棒したんだ。それで捕まっちまった。
水飲まして。
下でそっとするんだ。静かに。そう、静かに。
よし、今はそれぐらいにしておけ。すぐたくさん飲めるようになる。
その子はそのまま死なせてやってくださいな。それが一番いいんです。ねえ先生、なぜ私たちを助けるんです？考えに考えて、こうするよりしようがないから。子供たちとも相談して、子供たちもその方がいいって言うから、みんなで薬を飲んだんです。それをなぜみんなはほっといてくれないでしょう。この人はもう死ねたと思ってるんですよ。一緒になってからこの人がこんな風に気持ちよさそうに寝てるのは初めてです。
隣のおばさんたちが長寿を呼び返してるんだ。井戸の中へ向かって叫べば死にかかっている者も呼び返せるという言い伝えがあるんだ。井戸は地面の底に続いてるからな。
長寿は今すっかり毒を吐いた。皆に言ってやれ。もう大丈夫だ。